自治のモデルとして区長の集大成の予算を問う。質問者は民主党杉並区議団小川宗次郎。今回の予算を杉並改革で明日を開く予算と位置づけていますが、どの部分にその予算を見ることができるのですか。
お答えします。足元を固めて明日を開く施策、人づくり町づくりで明日を開く施策、100年の計で明日を開く施策、新たな行革の検討を始める新たな行財政改革で明日を開く施策を体系化しました。
区長就任当時の予算編成における心境と合わせて障害になったことがあれば伺います。
お答えします。自分の給与を引き下げ、ボーナスを半分にして不退転の決意で行革に臨みました。すべての人が財政難の状況を認識し、自分でコストを負担することを知ってもらうことが大きな困難となりました。
平成12年度予算編成と22年度予算編成を比較してどのような違いがあるのですか。
お答えします。12年度は聖域を設けず、すべての事務事業を総点検し、改革元年予算として編成しました。22年度予算は杉並改革の集大成となる予算であります。
区長就任以来、国を動かすために具体的にどのようなことをこだったのですか。成果は。
お答えします。杉並を日本の自治のモデルにしようというのが私の原点です。レジ袋税、住基ネットの訴訟、減税自治体構想など、時代を読みながら幸せを自らの手で掴んでいくということをある程度発信できました。
畑違いの業種に参入し、一社で多くの業種に登録している実態をどう認識しているのですか。また改善する考えはあるのですか。
お答えします。原則として複数の登録も可能なシステムになっています。個々の発注案件において資格者証の添付を条件に加える等の対応に努めていきたいと思います。
幼稚園の公立・私立における教育費の保護者負担の差をどのように認識しているのですか。
お答えします。今回の予算において私立幼稚園の入園料補助金を倍に引き上げるとともに、保育料についても軽減の必要性の高い所得層を中心に保護者補助金を増額することにしました。
認可保育園の保育料の抜本的改正を行うべきであります。
お答えします。国の保育少子化対策の状況を考慮して検討します。
駅前広場整備に合わせて貨物などの荷下ろし駐車スペースも同時に整備する必要があると考えますが、区の見解は。
お答えします。JR 高円寺駅の整備の中では、貨物車用の路面表示をした6台分のパーキングを設置予定。交通管理者と協議しながら工夫していきたいと思います。
地域の方々に夢のある学校づくりとして施設一体型の小中一貫校を可能な限り設置していくべきと考えます。
お答えします。既存の校舎を生かした小中一貫教育の推進を基本としています。施設一体型の一貫校の設置による学校配置も視野に入れながら取り組んでいきます。
東京都技芸の無形文化財に指定されている木遣りを新年菓子交換会や成人式に取り入れていくべきと考えます。
お答えします。伝統文化の継承については、教育活動や福祉活動も含めて推進することが肝要です。木遣りは今後検討してみたいと思います。
減税自治体構想を中止し、福祉・暮らしを守れ。質問者は日本共産党杉並区議団藤原淳一。自殺防止のための24時間電話相談や生活・雇用に関わる相談などを受けるワンストップサービスを杉並区で実施すべきです。
お答えします。区として独自に実施する考えはありません。
減税自治体構想を 白紙に戻し、実施するか否かを含めてしっかり区民に説明し、意見を聞くべきではありませんか。
お答えします。十分に時間をかけて段階を踏んで進めてきたもので、白紙に戻す考えはありません。
構想の中で定率減税にするとしています。所得に応じて税額を決める累進課税制度をなぜ否定するのですか。
お答えします。定率減税を行えば、減税額は高額所得者ほど大きくなりますが、それにより高額所得者をはじめとして一定程度人口が増加し、税収が増えることが期待できます。
業格はたとえ経費上効果があったとしても、公的施設で働く民間労働者には大きな被害や不安が広がっています。区の仕事の6割を民営化する計画を白紙に戻すべきです。
お答えします。今後とも民間の創意工夫によるサービスの向上と経費の節減に努めていきます。
公契約条例を制定した野田市では、行政が発注する1億円以上の建設工事と1000万円以上の請負契約に際して、派遣や下請け労働者も含めて賃金の最低額以上を支払うことを条件にしています。杉並区での制定を繰り返し求めます。
お答えします。自由な経済活動の保障、その実効性から問題が多いと思います。条例制定は考えていません。
特別養護老人ホームへの即入所の希望はおよそ300名、区の計画では4年後までにたった300床を増やすだけです。この計画では足りないのでは。
お答えします。25年度までに300床を整備し、在宅で直ちに入所したい方の期待に適切に応えられる状況を目指します。
和田1丁目の都営和田本町住宅の跡地に特別養護老人ホームを建設する件で、東京都に働きかけをしたのですか。
お答えします。都有地を活用した福祉施設の整備が進められるように都に申し入れを行っています。
障害者自立支援法訴訟が1月7日に終結。区は直ちに自立支援法を廃止し、応能負担にするよう国に申し入れてください。
お答えします。国では制度改革の抜本的な検討を始めています。区から改めて国に申し入れをする考えはありません。
減税基金は大規模災害に備える目的も持っています。しかし大事なのは被害を最小限に食い止める予防策、耐震診断改修を大規模スピーディーに実施することを求めます。
お答えします。公共施設については改築予定等の例外を除き、22年度で耐震化を終える予定です。民間住宅については精密診断の速度を早める方向で検討しています。
学校選択自由化を廃止し、学区制を基本として過小校が生まれないように見直すべきです。
お答えします。学校希望制は魅力ある教育活動の実現と開かれた学校づくりを目指して実施しており、廃止する考えはありません。
地方試験は大きなテーマ、子育て支援の充実を。質問者は社会民主党緑、小野誠人。鳩山政権は地域試験を重要な課題として取り組んでいます。一方、足元の文献特制度改革において、現在の東京都には23区に分権していこうという考えは希薄に感じます。どう評価しているのですか。
お答えします。市区町村の仕事を都が実施するのはやめてもらいたいと思います。意見の違うところであり残念です。
政府は1月29日に子ども・子育てビジョンを閣議決定し、施策に対する数値目標を保育サービスにおいて現在の215万人から241万人へと拡充することになっています。夜間保育や延長保育も期待されますが、まず待機している児童を保育園に入園させることが大切。 入所要件を緩和することで多くの両親が働くことができるようになります。
お答えします。すべての家庭が安心して子供を産み育てることができる環境づくりを進めていくことが大変重要な課題です。待機児ゼロに向け、保育に関する安全安心プランに基づく保育施設の整備や私立保育園での預かり保育の充実を図る等の施策を実施し、安心して子育てできる地域社会を作っていきたいと思います。
以前から指摘している通り、高齢者に対する日中独居サービスショートステイの充実やリハビリテーション事業など高齢者施策の充実が急務。高齢者が地域で生活できる環境を作る必要があります。杉並区の高齢化の見通しはいかがですか？高齢者福祉のさらなる充実が必要と考えますがどうですか？
お答えします。平成27年には高齢者人口は117,724人、高齢化率は 21.25% に達すると推計します。長寿応援ポイント事業や悠々館での共同事業などの充実を図り、生涯現役のまちづくりを進めていきます。また特別養護老人ホームなどの整備や配食サービス、見守りなどの生活支援サービスの充実を図り、高齢者の安全安心の確保に努めていきます。
負債の発行はしないとしています。負債の発行についてどのように考えているのか伺います。次の首長が発行することも良しとしないのですか？
お答えします。赤字負債は絶対に発行してはならないと考えています。建設債については個別具体的に検討すべきものと考えています。返せるあてのない借金はするなということです。
救命救急医療体制についてどのような対策が必要であると考えていますか？近隣地域の病院との連携をいかに進めるかが大きな課題。また大病院などを誘致することが可能であるか。区の独自運営や特定病院への補助は財政的なバランスを欠きます。
お答えします。杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会の分析では、救急医療については特に救急搬送の大半を占める二次救急傷病者の6割が区外の病院に搬送されている実態が明らかになりました。今後区としては二次救急の対応力向上の具体化にあたって、財政面も含めて区としての適切な支援のあり方についても十分慎重に検討していきます。
将来世代への配慮で明るい未来を切り開く。質問者は区政杉並クラブ岩田育馬。今の時代における政治が果たすべき役割をどのように考えますか？
お答えします。国民が自主自立の精神と自分の天分を生かして自立心に基づいた社会が少しでも前進するようにしていくことが最低限の役割であります。
今の時代における教育行政の役割をどのように考えますか？
お答えします。人格の完成と社会性の寛容は教育の普遍的な目的ですが、とりわけ今日においては自立した心豊かでたくましい人間を育てること、社会の形成に参画し貢献できる人間を育てることを重視すべきと思います。
地域医療体制の充実に向け、専門家による検討委員会が報告書・素案をまとめました。区の今後の取り組みを伺います。
お答えします。専門的機能の充実、救急対応力の強化、高齢者医療の充実等の必要性が指摘されました。今後最終報告を踏まえ、区として取り組むべき方策の具体的な検討を進めていきます。
予防医療に対する区の認識及び今後の方向性を伺います。
お答えします。区民の安全安心を一層強固なものにするためには予防医療の充実が欠かせません。検診の充実や ワクチン接種の助成等、命と健康を支える施策に積極的に取り組んでいきます。
子ども読書活動推進計画案は、意欲的な目標が掲げられており、今後の取り組みに期待しています。子どもにとっての読書の意義をどう考えているのか確認したいと思います。
お答えします。本を読むことで、子どもは考える習慣や豊かな感性を身につけます。自らを高め、人として成長していく上で、書くことのできないものであります。
都市計画高井戸公園の整備にどう取り組んでいくのですか。
お答えします。まちづくり100年の経営を図る上で重要な課題であります。当面は NHK 富士見ヶ丘旧運動場の仮受け期間の延長等を進めながら、都が優先整備区域に位置づけるよう協議を進めていきたいと思います。
家庭ごみの個別収集及び有料化についてはどのように判断しているのですか。
お答えします。これまで様々な観点から検討してきました。引き続き政策上の重要課題として検討していきます。
国の総合経済対策として生活支援策としての公的貸付給付制度が整備されました。今後に向けた課題は何ですか。
お答えします。受付窓口が複数に分かれています。実施主体をハローワークに一本化し、制度が一層機能するよう国に働きかけていきます。
郷土博物館の今後の方向性について伺います。
お答えします。区民の生涯学習の拠点としてより一層の活性化を図るため、地域の NPO 団体との共同による運営体制等を視野に入れ、地域に密着した魅力ある博物館を目指していきます。
昨年6月、公文書管理法が制定されました。杉並区として今後どう対応するのですか。
お答えします。公文書の保管場所の確保を含め、法の趣旨にのっとった文書管理のあり方について研究していきたいと思います。
以上、代表質問の一部要旨でした。